インマヌエル福音キリスト教会の牧師の川島と申します。いつも福音教会で礼拝を守っておりますけれども、今日はこのようにして中目黒教会に来させていただいて、共に主を見上げて礼拝をできますことを本当に感謝いたします。今日はヨハネの福音書3章からメッセージを取り継がせていただきたいと思いますが、その前に一言お祈りをさせていただきたいと思います。私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継げましょう。私はその全部を知ってはおりませんが、恵みの深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日はこのようにして中目黒教会の皆様と共に主を見上げて礼拝を捧げることができますことを心からありがとうございます。目には見えませんけれども、今も生きておられる主イエス様ご自身がこの街道の真ん中に共にいてくださり、私たちの魂をなお顧みて神様の光を与えてくださり、どうぞ主の救いの中にしっかりと立っていくことができるように私たちを祝福し導いてください。小さき者がメッセージを取り継がせていただきます。どうぞ宮村に満たしてくださり、この朝の御用を全うすることができますようによろしくお願いをいたします。初めて来てくださった方の上にも、またイエス様を求めて今日来てくださった方々にも、どうぞ聖霊の助けとまた主イエス様の語りかけが豊かにありますようにお願いを申し上げます。これからの時をすべて主イエス様の御手に委ねて、尊い皆によってお祈り申し上げます。アーメン。いつもはだいたいこの5分の1よりもっと小さいところでですね、メッセージを語らせていただいております。少し、緊張しておるんですけれども、本当にこう祈りに支えられてここまで来ることができて、また皆様とご一緒に礼拝を捧げることができまして、本当に感謝いたします。ヨハネの福音書の第3章からこの朝御言葉を取り継がせていただきたいと思います。1節と2節、ご一緒にですね、3章の1節と2節をお読みしてみたいと思います。よろしいでしょうか。3章の1と2をお願いします。はい。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。ユダヤ人の指導者であるニコデモが夜イエス様のもとに訪ねてきた。ニコデモはですね、ただイエス様に挨拶をしに来たわけではありません。私はこのイエスという方に会って確かめたいことがある、そういう心に秘めた思いを持ってイエス様のところにやってきたと思います。しかしなかなかストレートに言い出すことができずに、こう回りくどいことを言っておりますけれども、イエス様は彼が何を求めてやってきたのか、すでに見抜いておられまして、すぐにですね、本題に入っていかれます。今日初めて教会に来てくださった方もいらっしゃるということ、本当に皆をあがめます。本当によくおいでくださいました。ぜひ続けて教会にですね、いらしていただきたいと思います。私はただ誘われて来ましたという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、実は人の心の奥底には、神を求める思い、秘めた思いでしょうか、それがあるということにですね、お気づきになると思います。真理を知りたい、 本当のことを知りたい、そういう欲求、そういう願い、私たちの心の奥底に、眠っていると言っても良いでしょうか。この真理を知りたい、本当のことを知りたい、いや神様を知りたい、この欲求は人間の魂に備わっている、本能であるということができると思います。詩篇の42編1節に、鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ、私の魂はあなたを下へあえぎます、私の魂は神よ、生ける神を求めて乾いています、私の魂は神よ、生ける神を求めて乾いています。喉が渇いた鹿が谷川の冷たい水を下へ求める、それは鹿の本能であると思います。それと同じように人間の魂にも神様を、生ける神を下へ求める、その欲求、その本能が備わっている。子供でも青年でも壮年でも老年の方でも、全ての人がですね、この神を求める、神への渇きというものを心の奥底にですね持っているわけです。私は小さい頃、母が寝る前とかにですね、よく聖書の物語を読んでくれました。絵のついた、聖書のお話を読んでくれたんですけれども、私はいろいろとその時ですね聞きながら考えました。どういうわけか、私はこう思ったんですね。このままずっと時間が経っていったら、この世界は一体どうなってしまうんだろうか。お父さんもお母さんも、また兄弟も友達も死んでしまって、私は永遠に一人ぼっちになってしまうのだろうか、そう思ったんですね。そうしますと、無性に寂しくて怖くて、どうしようもありませんでした。母が日記をつけていてくれたんですね。で、それを私が時々こう、見るんですけれども、こう書いてありました。僕死ぬのは嫌だな、いつも神様がそばにいてくれるといいんだけど、おさむちゃんがね、死んでも構わないなんて言っていたけど、僕は嫌だな、神様を信じる人は永遠の命がもらえるんでしょ、僕信じるよ、天国に行かれますように、涙をポロポロ流しながら手を合わせて祈る。日記にですね、母がそう書いていてくれたんですけれども、おさむちゃんというのはいつも近所三輪車で一緒に走り回っていた幼なじみなんですが、おさむちゃんはですね、僕は死んでもいいとかって言ったんですけれども、私はどうもそうは思わずに、やっぱりこう 死が怖いというですね、そういう思いがありました。小さい頃、小児喘息やら、自家中毒やら、結構病院通いがですね絶えない、病弱であった、そういうせいもあると思うんですけれども、子供ながらにこの永遠を意識する、そういう私だったのかなと思います。次第にですね大きくなりつれて、関心事が他の方に移っていきましたけれども、けれどもこの時の私の思い、これは私の魂の原風景 ということができると思います。しかしですね、これは何か特別なものではなくて、聖書はこう書いています。神は人の心に永遠を思う思いを与えられた。神は人の心にですね、永遠を思う思いを与えられた。すべての人の魂に永遠に対する思い、また神様への憧れ、それがあるのだ。なぜならば、人は神によって作られたからであります。そして、だんだん関心事が他の方に移っていったとしても、イエス様と対話をしていくうちに、この思い、人の魂に与えられた永遠を主体求める思い、神への志望、それが再びですね、こう湧き起こってくる。ニコデモはそうだったと思います。少し余談になりますけれども、天国は本当にあるというですね、映画が12月何日からか上映されるそうです。3歳のコルトンという少年が手術をして生死の境をさまよって、でそこから奇跡的にですね、こう回復をしてきた。すると自分がですね、その時に見た天国の様子をこう語り出したというですね、ぜひその映画見てみたいな。本では読んだことあるんですけれども、けどやっぱり私たちの心にはこう神を求める思い、神への渇きというものがあるのだ。どんな人でも、それが何か他に、他のもので、かき消されていたとしても、私たちの心の奥底にはその神様を求める渇きですね、永遠を求める思いというものがある、そう思います。ニコデモはユダヤ人社会においては地位も名誉もある指導者でありました。自分は一生懸命立法を守っている、また人々からも評価されている、私は正しい人間だ、そう思っていたかもしれません。しかしですね、その思いというのはある人物と出会ってこう揺らいでいくわけです。そのある人物とはヨハネの福音書の一章に出てくるんですが、バプテスマのヨハネですね。バプテスマのヨハネは、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言って、本当にこう聖なる迫力を持って人々に罪の悔い改めを迫っていきました。おそらくニコデモはその罪の悔い改めを迫るバプテスマのヨハネのメッセージを聞きながら心が揺さぶられたと思います。自分は本当に正しい人間なんだろうか、私はこれで大丈夫なんだろうか、ちゃんと天国に行くことができるのだろうか。そしてですね、無性に、あのイエス・キリストという方に会って話を聞いてみたい、そう思ってニコデモはですね、イエス様のところにやってきた、だと思います。そのニコデモの質問に対するイエス様のお答えが3節と5節です。3節ちょっとご一緒にここもお読みしてみたいと思います。よろしいでしょうか。3節をご一緒にお願いします。はい。イエスは答えて言われた、誠に誠にあなた 告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。イエス様はっきりおっしゃるんですね。あなたはこのままでは神の国に入ることはできない。あなたは新しく生まれなければ神の国を見ることもできないし、神の国に入ることもできない。はっきりとイエス様はニコデモに告げます。人は罪を持ったまんま神の国に入ることはできない。罪許されて新しい人に生まれ変わらない限り神の国に入ることはできないとですね、イエス様はおっしゃったわけです。五節もご一緒にお読みしてみたいと思います。五節をお願いします。はい。イエスは答えられた。まことにまことにあなた告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。イエスはもう少し具体的にどうすればよいかということを教えてくださいました。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができない。水と御霊、この水とは水のバプテスマと関係しています。ヨハネもイエス様もヨルダン川でこの水のバプテスマを授けていました。この水のバプテスマは悔い改めのバプテスマ。悔い改めとは自分の罪を認めて人生の方向転換をすることであります。人は誰も自分の行いによっては罪から救われることはできません。どんなに立派な人、どんなに優れた人であっても自分の努力や自分の功績によっては神の前に義と認められることはできない。けれども私たちが自分の罪を認めて神様の前に悔い改めるならば、神様が私たちを神の国に入れてくださる。自分の罪を認めて神様にごめんなさいとお詫びをしてイエス様を信じること、その悔い改めが神の国への唯一の入り口であります。世界遺産であるエルサレムの旧市街、2000年前イエス・キリストが十字架を担がれて歩かれた道、ビア・ドロローサ、悲しみの道があります。イエス・キリストはローマの総督ポントヨ・ピラトの前で裁判を受け、何も悪いことをしていないのに有罪とされ、ローマ兵によって鞭打たれ、茨の冠をかぶらされ、十字架を担がされて、十字架にかかるためにゴルゴダの丘まで歩いて行かれました。その出発点がヘブル語でガバダ、敷石と呼ばれる場所であります。まあ、エルサレムに行きましても、聖墳墓教会であるとか聖誕教会、だいぶこう人間的な装飾が施されていて、残念ながら当時の面影はほとんど残っておりません。けれどもこのガバタ、敷石と呼ばれる場所は地下が掘り起こされて、当時のその状態、当時あったその敷石にですね、直接私たちが触れることができます。2000年前この敷石の上でイエス様が私たちの罪の身代わりとして 鞭打たれ、十字架を背負われたわけです。まあ、現代に生きる私たちもその場所に立つことができます。ある方がこう証しをされました。ガバタ、イエスの立たれたその敷石がそのままここに残っている。そこに私も立ってみた。靴を履いて立つのにはあまりにももったいないので、靴を脱ぎ靴下をも脱いで素足で立ってみた。石の冷たさが足に伝わる。本来ここに立って裁かれるべきは私だったのだ。自分の罪を数えてみよ。死刑に値するのは自分ではないか。裁かれるべきは私であり、私こそここに立つべきものだったのだ。しかるに主よ、あなたがここに立たれ、私の受けるべき罰を全部負われたのです。私に代わって、閉じた目から涙がこぼれ落ちる、素足で冷たいガバダを歩く、一歩一歩ここに立つべきは私だったのだ。鞭打たれ、十字架を負わされるべきは私だったのだ。しかしイエスが身代わりとなりここに立たれた。イエス様が私の身代わりとなって鞭打たれ、十字架にかかってくださった。イエスキリストは私たちが罪の滅びから救われて永遠の命を回復するために39度の鞭を受け、茨の冠をかぶらされ、十字架を背負われた。イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架にかかってくださいました。イエス様の十字架を仰ぐときに、私たちはイエス様がどれだけ私たちのこと、私のことを深く愛していてくださるのか胸に迫ってきます。同時に、あ、自分の罪深さというものも思い知らされるわけです。自分がいかに愛のないものであるのか、自分のことしか考えない人間であるのか。私たちがイエス様の十字架を見上げるときに、その思いが心に迫ってきます。しかし神様は罪を悔い改める者を許してくださり、そして水と御霊によってとありますけれども、その御霊の力によって私たちを神の国へと導き入れてくださいます。御霊によって生まれるとは、下の地を見ますと、あるいは上からと書いてあります。新しく生まれるとは上から生まれる、つまり神によって新しく生まれる。私たちは自分で自分の罪を処理することはできません。自分で自分を救うことはできないけれども、神様が悔い改めるものを御霊によって新しくしてくださる、新しく生まれさせてくださる、罪を許し神の子供としてくださる。第二コリント五章十七節にですね、こうあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。神様は罪と咎の中に死んでいた私たちの魂を生き返らせることがおできになります。イエス・キリストの十字架は天と地の架け橋、死から復活されたイエス様が私たち一人一人に、私はあなたが神に立ち返るために十字架にかかったのです、 私を通って神の愛の中に戻りなさい、さあ私を通って行きなさい、そう招いていてくださいます。神様は私たちの人生に奇跡を起こしてくださる。神から離れて生きてきた私たちをもう一度神様の愛の中に戻してくださる、回復を与えてくださる。それは自分が何か一生懸命努力して良い人になるということではなくて、自分の罪を認め、そして神様の前に悔い改める、その時にですね、御霊によって新しく生まれさせてくださる新しい人へと作り変えてくださる、これがイエス様が与えてくださる救いであります。16節、ヨハネの福音書3章16節、そこをご一緒に読みしていただきたいと思います。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この3章16節、去年の福音書3章16節は聖書全体を要約した言葉だと言われます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、これは神の御子イエス・キリストが私たちの罪を許すために身代わりとなって十字架にかかってくださった、ご自分の命を犠牲にしてまで私たちのためにですね、十字架にかかってくださった、その愛の大きさを示しています。私は先ほど仙台、今の仙台教会で洗礼を受けた、紹介していただきましたけれども、19歳の時ですね、初めて教会、まあ、小さい頃は何回か教会校とか行ったことあるんですけれども、教会に行くようになりました。大学3年生の秋休みにですね、友人3人でバイクツーリングに出かけたわけです。テントと寝袋と小さいガスコンロと 125cc のですね、バイクにそれを積みまして、3日くらいでしょうか、仙台を出発して信州を通って、で、まあ、帰ってくるという、そういう小さな旅でありましたけれども、まあ、一応地図は持って行ったんですが、まあ、どっちかというと行き当たりばったり の旅行でした。私は先頭を走っていたんですけれども、まあ、よくはぐれるんですね。後ろの人が気がついてみるとついてこないということがよくありました。当時携帯電話とかないんですね。一旦はぐれるとですね、本当にこう大変なことになるわけです。だんだんですね、私はこう不機嫌になっていきまして、でついにですね、こう怒りを爆発させてしまったということがありました。で、その旅から帰ってまいりまして、まあ、当時、まあ、教会に少し通うようになっていて、聖書のことも学んでおりましたので、まあ、聖書イエス様のですね、お姿を見ながら、 やっぱり自分には愛が本当にないんだ、そのことを通してよく分かったわけです。ああもうこれはもうイエス様にもう降参します、イエス様、あなたにお便りしていくしかありません、もうそう思って、イエス様をですね信じて救いに預かりました。イエス様を信じてやっと帰るべきところに帰ってきた、深い安堵感、またイエス様がいつも一緒にいてくださる、その永遠の命の喜びがですね、イエス様を信じた時に私の心にあふれてきました。まあ、最初に申し上げましたように、私はちょっとちっちゃい頃から死に対する恐れというものを少し敏感に持っていた人間だったかなと思います。けれどもイエス様を信じてから死とその死の後ですね、その死後のことに対する恐れというものも消えてなくなりました。神は永遠におられるお方であり、イエス様がいつも一緒にいてくださる、その平安ですね、イエス様を信じて私はその平安を与えていただいたわけです。でその年のクリスマスに今のり仙台教会で洗礼を受けました。田中のりや先生が洗礼式を、洗礼をですね授けてくださいました。私は永遠の命に預かった喜び、イエス様に救われた喜びで、私兄弟3人いるんですけれども、弟と妹がいまして、弟と4つほど離れているんですが、弟にですね手紙を書きまして、教会に行け、イエス様を信じろって、まあ、ありですから結構命令の口調でですね手紙を書いたんですね。まあ、弟も素直にそれを受け取りましてですね、まあ、近くの、まあ、富山に学生生活を送っていたんですが、本当にすぐ近くでちょうどなんか教会の開設特典がありまして、弟はそこに行きましてですね、彼の言葉によるとガバッと心を開いてイエス様を救われたと言って、今もクリスチャンで彼が東京に来るときは会って交わり、良い交わりを持っております。まあ、クリスチャンになりましていろんな失敗します。決してこう何か優れた人間になったということではないんですけれども、このやっぱり永遠の命の希望を持っている、人は死で終わりではない、これは本当に大きな平安ですね、安心です。そしていろんな問題や課題があったとしても大丈夫、私はイエス様が一緒にいてくださるし、もう行く場所が決まってる、その、まあ、安堵感といいましょうか、平安、またその喜び、それは消えることがないですね。ですからいろんな難しい問題や大変なことがあったとしても、それを乗り越えていくことができる、まあ、その原動力、それはイエス様によって救っていただいたイエス様が私にその永遠の命を与えてくださった、まあ、そこから来てるんだなということを、まあ、今もですねいろんなことを通して実感しております。今日もしかして初めて教会に来てくださった、あるいはイエス様を私は求めている、救いを求めている、そういう方がいらっしゃるかもしれません。自分で気がついて いないかもしれないけれども、その心の奥深いところに神への渇き、永遠の命への渇きを覚えてらっしゃる方おられるかもしれません。ぜひですね、続けて教会にいらっしゃっていただきたいと思います。総司郎輝郎先生が通して語られるですね、その聖書のメッセージ、そこに触れていくうちにですね、その思いが、輪郭が明確になってくると思います。ぜひ続けてですね、教会に来ていただき、またイエス様を求めていただきたいと思います。また今日もし救いに割れたい、私はイエス様にお祈りをしてイエス様に救ってもらいたい、そう願っている方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、この中目黒教会には分かりやすくイエス様のことを話し、また救われるための手伝いをしてくださる方がたくさんいらっしゃいますから、声をかけていただければ、個人的にお話をして、そしてもう少しその救い分かりやすくですね、具体的にお祈りまで導いてくださると思います。神様がどうぞお一人お一人の魂に名を語りかけ、救いへと導いてくださいますように、一言お祈りをしてメッセージを終わりたいと思います。神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。天の父なる神様、2000年前にイエス様がゴルゴダの丘で私たちの罪を許すために十字架にかかってくださった。私たちはそのイエス様の十字架を見上げるときに、神様がいかに私たち一人一人を深く愛していてくださるのか、また自分自身にその神の愛がないということを知らされることでありますけれども、私たちが自分の行いではなく神様の前に罪を認め悔い改めるときに、イエス様私を救ってくださいと祈るときに、御霊によって私たちを新しく作り変え神の国に入れてくださることをありがとうございます。私たちはそのプロセスは分かりませんけれども、聖書の言葉は確かであり、その救いを経験した方もたくさんいらっしゃいます。どうか主が今日救いを求めていらっしゃった方がおられますならば、その方に語りかけ、また導きを与えくださいますようによろしくお願いをいたします。感謝します。すべてを主イエス様の御手に委ねて、尊いイエス・キリストの名前によってお祈り申し上げます。アーメン。